今日恵みをいただく御言葉は第一歴代史の4章24節から43節です。第一歴代史の4章24節から43節、はじめに33節までお読みいたします。シメオンの子はネムエル、ヤミン、ヤリブ、ゼラフ、サウル、その子はシャルム、その子はミブサム、その子はミシュマ。ミシュマの子孫はその子ハムエル、その子のザクル、その子のシムイ。シムイには16人の息子と6人の娘があったが、彼の兄弟たちには多くの息子がなかった。彼らの全氏族はユダの子らほどには多くならなかった。彼らはベールシェバ、モラダ、ハツアル、シュアルに住み、ビルハ、エツエム、トラデ、ベトエル、ホルマ、ツケラグ、ベテ・マルカボテ、ハツアル・スシム、ベテ・ビウリ、シャーライムに住んだ。これはダビデの治世に至るまで彼らの町であった。また彼らの村々はエタム、アイン、リモン、トケン、アシャンの5つの町であり、その町々の周りにあってバールにまで及ぶ彼らのすべての村々であった。これが彼らの住まいであった。彼らは系図に乗せられたものであった。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今日も我らを導いてください。この歴代史の系図から私たちが読み解くべきところを主よ、あなたが教えてください。語るしもべの唇、および聞く一人と耳を清め通りよくし、今日も天から流れ滴る命の流れを豊かにそこから汲み尽くす我ら一同でありますように、どうか今我らを整え助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、我らの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。先週は週間講演の、その学びの期間で、単発的に、それぞれの毎日の養いを得ていたんですけども、再び、この歴代史の公開説教に戻ります。前回までの、箇所、ね、この4章の23節に至るまでは、ずっと、ね、ユダ族の系図、ね、このイスラエル の、 その旧約の歴史の後半の主人公はユダ族、ね、ダビデの子孫から生まれた王たちのその列王記、歴代史には、ね、王たちの歴史が記されておりますけども、で、まあ、4章の中盤まで長きにわたって、ね、ユダ族のその系図が記されておりました。で、今日の箇所、この4章24節以降、イスラエル十二部族のちょっとした系図が載せられております。まあ、言ってみれば、ユダ族やレビ族がこの歴代史の系図の主人公であるんですけども、しかしね、その他の部族の系図も少しだけ載せられており、そしてその真っ先に出てきたのが、ね、シメオン族でした。まあ、もともとね、イスラエル十二部族にはね、長子がね、ルベン、ね、それガド、ね、と続いてで、まあ、シメオン、レビ、それから、ね、まあ、ユダとあるんですけども、しかしこのシメオン、まあ、この部族はですね、旧約聖書の中においてあまり、ね、パッとしない部族です。シメオン、それは、聞くというヘブライ語の意味、ね、シェマーよく聞きますね。シェマー、聞く、そのシェマーが、変化してシメオンになりました。一番最初、その部族長であるヤコブが、ラケルとレアという2人の、ね、妻をがいるんですけども、でそのうちの、ね、ラケルの方は美しくて、で、まあ、この ヤコブにとってのお気に入りだったんですけど、しかし子供がありませんでした。でそれで、ね、冷たくあしらわれていた。でそこで神さんは、ね、このレアの方にその子供をたくさん産むようにされて、そして、まあ、シメオンを聞く、神さんは私の願いを、私の祈りを聞いてくださったということで、ね、このシメオンを産んだ時にその名前を付けたことが創世記に記されておりますけれども、このシメオン、あまりパッとしないんですね。今お読みした中において、このシメオンはいろいろなところに散っていった、ということがわかります、ね、彼らはベールシバとかモラダとかハソルシェアルに住み、ね、まあ、いろんな地方に散っていた。でそのことはですね、あのヤコブイスラエルが死ぬ時、死ぬ間際にイスラエル12部族一人一人の、ね、呼んで、それでそれぞれにふさわしい祝福を与えるんですけども、でシメオンとレビに関してはですね、むしろ何か呪いめいたことを宣言します。それは、ね、このシメオンが呪われるようなことをしたゆえに、ですね、創世記の49章の方にそのヤコブが死ぬ間際にそれぞれの族長たちを呼ん で祝福を与え、あるいは呪いを、ね、与えるんですけども、この49章の5節から何節に、ね、シメオンとレビに対して、ね、もうこの2人を一緒くたにして、このように言っております。49章の5節から、シメオンとレビとは兄弟、彼らの剣は暴虐の道具、我が魂よ彼らの仲間に加わるな、我が心よ彼らの集いに連なるな、彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったから、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、私は彼らをヤコブの中で分け、イスラエルの中に散らそう。でありますね。実際にシメオンとレビ、この、ね、イスラエルの中で、ね、分けられて散らされてしまいました。ヨシア記においてカナンの地に、まあ、分取りの地を勝ち得るんですけども、しかしこの シメオンのですね、その領土、あの干末の、その地図を見れば分かるんですけども、小さいんですね、このシメオンの領土、ユダ族の領土がかなり広大にあるんですけども、そのユダ族の中に、ね、あたかも、ね、ドーナツのその輪の真ん中みたいにユダ族がその周りにあって、シメオン族がそのユダ族のなんか中に孤島でのようにね、島のようにポツンと置かれてるんですね。そしてさらに、ね、先ほどの歴代史の方でお読みしましたように、彼はいろんな地方に、ね、散らされていた、ね、このヤコブのその呪いがここにまで、ね、歴代史の時代まで及んでいるんですね。いろんな地方に散らされた、ね、レビ族もこのヤコブの呪いの通りに散らされたで、ね、レビ族領土を持っていませんけれども、レビ族はですね、主に対する従順のゆえに、ね、出エジプト記において、あの金の格子の事件の時、ね、レビ族だけは、ね、このモーセの言葉に従って、その兄弟に逆らってでも主に従い通したゆえに、ね、このレビ族は祭司としてのその職が与えられ、領土は持たなかったんですけども、しかし主ご自身が、ね、彼らの 領地、あの相続地として、ね、与えられて、というところがあります。で、ね、ヤコブはこのシメオンとレビを呪ったのではありません。このシメオンとレビのその性質である怒りを、ね、怒りの性質を、ね、呪ったって書いてありますね。こう何節見ますと、ね、呪われよ彼らの激しい怒りと彼らの甚だしい憤りとは、ね、このシメオン、怒りに任せて、ね、人を殺し、ね、怒りに任せて欲しいままに牛の足の筋を切った、ね、要するにあの、シュケムでの事件、ね、このイスラエルのその、ね、娘ディナがですね、まあ、性的に侵されてしまった、ね、シュケムの人々に、でそれでそのシュケムの人々に対してその復讐を果たすために あなた方も割礼を受けるなら我々と同じ仲間になるようにしましょう、そういうふうに、ね、提案して、しかそれで、ね、シェケムの人々が割礼を受けて、男子が弱っている間にそこを、ね、攻め落として、で男子はみんな剣で殺し、ね、女子供をみんな奪って、持ち物も奪って、その場所にいられなくなったのが、ね、その事件を起こしたのがこのシメオンとレビの、ね、2人です。怒りに身を任せ、欲しいままに振る舞って、ね、もう牛の足の筋を切る、ね、そういうことをしたゆえに、ね、ヤコブは未だ、ね、怒ってるんですね。本当に父親に対して怒りを引き起こすような、ね、ことをして、でそれで結局父親から呪われ、その心身そもそも呪われてしまったって、このシメオン、さらに、ね、その後アラノにおいて、ね、エジプトを出たアラノでさらに、ね、本当に呪われるようなことをしてしまうんですね。民数記の25章の方で、イスラエルの中に、ね、その、ベオルの子バラムのその企みによって、このイスラエルの中に違法の女、ね、モアブの女たちが、ね、連れ込まれて、そしてイスラエルの人々はその違法の女たちとみだらなことをします。でそのことゆえに、このイスラエルの中において、災いが起こり、そして、ね、モーセがあなた方悔い改めなさい、ね、悔い改めの集会をしている最中にですね、シメオン族のその長たる者が堂々と、ね、違法の女を連れ込んで、ね、悔い改めの集会の真っ最中です、ね、真っ最中に堂々と、ね、違法の女を連れ込んで自分の天幕に、ね、入って、ね、いうことをした。でそれでそれを見た祭司ピネハスが、ね、その主の憤りを自分の憤りにして、そのピネハスがその幕屋の中に入っていって、その、ね、男と女が、ね、そのベッドの上にいるところを槍の一突きで、ね、その男と女を、ね、一突きに刺して、そして主の憤りを収めた、ね、でそれでピネハスは、ね、主から褒められてということを、ね、シメオン族のその長たる者が、ね、そういうことをしているからには、ましてやシメオンの、ね、その部族のその、ね、シシソンソンたちがいかにその荒野において悪いことをしたか。で民数記、の最初と最後にそれぞれの荒野の、ね、荒野に入った時点の、ね、人口調査の人数が記され、民数記の終わりに、ね、さらに40年を経た後の人口調査の数字があるんですけど、シメオン族ですね、最も人口減少が激しい部族です。イスラエル12部族で最も、ね、アラノで、ね、死んでいった人たちの数が多かったのがこのシメオン族、ね、増えていった人はもう莫大に増えていきました。増えていった部族、ね、アラノで増えた部族、減った部族がおります。ですからこのシメオン族、このアラノの中において本当に、ね、悪いことをもうして、でそれで本当に多くの人々が、ね、減って、ね、人口減少をしてしまった、ね、シメオン族、まあ、旧約において、まあ、そのような形で、で、モーセも、ね、死ぬ時、死ぬ間際にイスラエル十二部族を呼んで、それぞれにふさわしい、ね、その祝福を与えるんですけど、でも、ね、新明記のそのモーセの祝福、ね、新明記33章がそのモーセが死ぬ間際の祝福の箇所なんですけども、シメオン族ないんですね。モーセの祝福から外れてしまってるんです。で本当にシメオン族がアラノの中においてもう性的にもみだら、ね、怒りに身を任せて、ね、また父を、ね、怒りを引き起こすような、ね、そういうことをする、そういう性質は呪われて、しまう。この、ね、歴代史においても、いろいろなところに、散らされてしまっているところは、あります。まあ、このようにもうどうしようもないシメオン族ではあるんですけども、しかし、ね、もうそのモーセの祝福からも、ね、除外されてしまったというところで、まあ、きっとシメオン族慌てたことでしょうね。その後、新約聖書においてはですね、シメオンという名前の人は、ね、いい人が多いんですね。新約聖書において、ね、シメオン、まずシモン・ペテロ、シモンのそのヘブライ読みはシメオンです、ね、シモン・ペテロは、ね、イエス様の十二弟子の人ですね。筆頭としてこのシモン・ペテロがおります。 このシメオン、もともと聞くという意味でした。ですから主の言葉をよく聞く人は祝福されるんです、ね、怒りの性質、ね、性的にみだらな性質、ね、もうそういうどうしようもない性質、主に呪われまた父親からも呪われてしまうようなそういう性質は主に聞くことによってですね、変えられるんですね。シモンペテラ、シメオンという名前、ヘブライ読みはそうです。そしてまたシメオン、あのイエス様を抱っこした赤ちゃんのイエス様を抱っこした人の名前はシメオンでしたね。彼はなんでその幸いに預かったか、彼いつもですねイスラエルの慰められることを主に求めていたからです。そして聖霊の声をきっかり聞いておりました。あなたは、ね、死ぬまでに、必ずメシアを、ね、その腕に、ね、抱っこすることができる、ね、聖霊さんの声を聞いていたんです。シメオンしていたんです、ね、シェマーしていたんです。だから、ね、シメオンはその幸いに預かりました。それから、ね、クレネ人シモンって言いますね。クレネ人シモン、彼もヘブライ読みシメオンです。クレネ人シメオン、ね、彼は本当にあのイエスの十字架の場面においてイエスはあの十字架を、ね、共に担うその幸いに預かり、ね、彼もともともうヤジ馬の一人だったんです。イエスの十字架を見物するヤジ馬の一人だったんですけど、しかし、ね、主に選ばれました、ね、彼も本当に主に聞く性質だったんでしょう。でそれで彼はイエスの十字架を担い、そしてイエスの十字架を見、そのありさまを見て、そして彼は弟子に加えられるんですね。そしてその後初代教会において本当に重要な役割を果たし、その子孫が、ね、そのクレネ人シモンの、10代ほど後の子孫があのコンスタンティン大帝になって、そしてあのローマ帝国、それまでローマ帝国はキリスト者を迫害するローマ帝国だったのが、その、ね、シメオンの子孫の代でが皇帝になった時にローマ帝国はキリスト教国になって、ね、キリスト教を、ね、受け入れた、そのような歴史があります。ですから、ね、シメオン名前はいいんですね。聞く、聞きなさい、ね、そういう名前の意味ですけども、しかし聞かないで自分の怒りやまたもう自分の欲求欲望に忠実になって蛮行するような、ね、そういう性質は、ね、ヤコブは呪いました。そのような性質は呪われよって言いました。民数記においても本当に悔い改めのするべき時に悔い改めをしないで、ね、もう自分の好きな女を、ね、連れ込んでそういうおかしなことをして、ね、そういうことをしている性質は、ね、呪われてしまいます。減らされてしまいます。けれども主に聞くという性質、それをしっかりとですね身につけていくならば、ね、新約においては祝福を受けました。で、啓示録、黙示録の方にね、あがなわれたイスラエル十二部族の名前が出てくるんですけども、その、啓示録の方では除外されてしまっている名前があるんですけども、しかし、ね、付け加えられている名前があるんですね。モーセ祝福からは除外されてしまいました、ね、ヤコブの祝福ではなくヤコブから呪いを受けてしまいました。けれども啓示録においてはシメオン、ね、シメオン族が、ね、イスラエル十二部族として再び名前を連ねるに至るんですね。シメオンは、ね、聞くという名前の意味です。それに従って聞く人は祝福されました、ね、シモンペテロそうです、ね、またシメオンそうです、また、ね、クレネ人シモンもそうですね。本当に聞く人は祝福されるんです。しかし聞かないで自分の生来の性質である怒りやまたそれ性的な、ね、なんか欲求の発散とかそういったものに聞くものは呪われ、しかし主の言葉に聞くものは祝福されるんです。この歴代史の方に戻りまして、歴代史の4章の34節から37節のところ、ここ34節以降の系図はですね、その本流からのつながりは不明ではあるんですけど、しかしこの34節から37節に出てくる名前は大いに増えるということが38節に記されています。34節からメショバブ、ヤムレク、アマツヤの子ヨシャ、いわゆる アシエルの子、セラヤの子、ヨシブヤの子、エフー、エルヨエナイ、ヤーコバ、エショハヤ、アサヤ、アディエル、エシミエル、ベナヤ、ジザ。彼はシフイの子、順次遡ってアロンの子、エダヤの子、シムリの子、シマヤの子。ここに名前の出てくるこれらの人々は彼らの諸子族の長であった。彼らの一族は大いに増えた。彼らはその群れのために牧場を探し求めてゲドルの入り口に行き、谷の東方にまで行って豊かな良い牧場を発見した。その土地は広々としていて静かで安らかだった。以前そこに住んでいた者はハム系の人々だったからである。そこでユダの王ヒゼキヤの時代にここに名の記された人々が来て、彼らの天幕とそこにいたメウニム人を打ち、彼らを聖絶した。今日もそのままである。彼らはこの人々に代わってそこに住み着いた。そこには彼らの群れのために牧場があったからである。また彼らシメオン族のうち500人の人々がイシュイの子、ベラテア、ネアルヤ、レファヤ、ウジエルを彼らの頭としてセールサに行った。そしてアマレクの残っていた者、逃れた者を撃ち、そこに住んだ。今日もそのままである。ね、アメン。この歴代史で、エズラ・ネヘミヤの、ね、時代にこの、ね、歴代史が記された言われてるんですけども、その時代に至るまで、ね、今日もそのままであるということは、ね、その、バビロン捕囚の時代に至るまでこのようなことをして、でそれでその、ね、まあ、イスラエルの十二部族は本来、このカナンの地に住む、ね、でそしてヨシアの時代にもう全て片をつけるべきだったところを、ね、片をつけないで現地の、ね、滅ぼすべき住民、もう滅ぼさなくてはならない性質をそのまま残したままでいたゆえに、その、ね、性質がもうわさか大きくなって、でそれでイスラエルを、ね、罪へと導き、あの四式の時代に導いてしまったけれども、ね、シメオはその後もですね、まあ、若干このように、そのカナの土地を、ね、そこを征服するという努力を、ね、若干続けていた。でそれで、ね、一部のこの使命の人々はそこに、ね、定住地を得て、そしてこの歴代史の時代にも若干その部族の人々が残っていたようです。ですから、ね、聞く人は幸いです、ね、聞くという名前が与えられても主に聞かないで欲望に聞く者は呪いを受けてしまいます。ね、このシメオン族の、ね、この系図の中において本当に、名前が記されている、記された人々は、ね、信仰を持って、ね、その、ね、先祖たちが取り残したその、ね、征服するべき土地を、ね、そこを征服して、そしてこの、ね、34節から37節の、ね、名前、この名前を連ねた人々が、ね、その土地を得た。またこれこれの、ね、人々は、ね、この土地を得た、ね、ですから本当に主に聞く人々は相続地を得て幸いを得て祝福を受け継ぐことができるんですけども、しかし、ね、自分の欲望に聞いて怒りに聞いて、ね、主の言葉ではなく怒りの言葉の方に聞いて、あるいは主の言葉ではなく性的欲求や諸々の肉体的な欲求に聞くものは呪われてしまう、ね、本当にこのシメオンという人物から学ぶことができます。どうか皆さん聞く人、ね、主の言葉を聞いて、そしてその言葉を守り行う人として永遠の幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを褒めたたえ賛美いたします。イエス様の御言葉を聞く耳として、そして聞いたならばそれを守り行うものとして、その幸いと祝福を勝ち得る私たち一同でありますように。主よ、自分の欲望に、自分の怒りに身を任せて、まあ、あるいは自分の性的な欲望、その他諸々の欲望に身を任せるものは呪われてしまいました。そして 祝福からも、モーセの祝福からも除外されてしまいました。本当にこのことは私たちにとって戒めとなり教訓となることです。しっかりと私たちは自分の欲望、自分の良かれ、自分の怒りではなく、主よあなたの言葉に聞いて、そして祝福を得たあのシメオンたちのように、本当に私たちもなることができますように、どうか助けてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
怒りは神の気を示しません。主よ、いかに相手が悪い人であっても、主よ、神の元からはないこの怒りを持って相手を接するとするならば、そしてその怒りが相手がやったことよりもっと大きいということであるならば、主よ、表したその怒りによって私たち自身の手所をあらわにしてしまったということになってしまいます。主よ、今まで私たちは相手が悪い時、あたかも怒って当然みたいな、そのような感情を持っていました。シメオンもそのような感情の持ち主、自分の妹が本当に悲惨な思いをした時、これは怒って当然だと、その相手よりもっと怒り、そしてそれを言い訳に相手を仕留め、財産を取り、この悪どいをしたゆえにヤオブの祝福から戒められ、そしてその怒りの性質が取り除けられますように、その祝福からヤオブが本当に取り除いた形になっているところを、今日あなたが学ばせてくださったことを感謝いたします。私たちは相手の悪を見て時に怒ります。でも相手の悪を見て怒る立場に私たちがないこと、それを今日あなたが悟してくださったことを感謝いたします。怒る人が主をたくさん集まって住むようになると、それによって人の世が良くない状態に陥るということをヤゴブはもういち早く知っており、彼らが散らされるように、本当に一箇所に集まらないように、その怒る性質によって人々のその暮らし向きをダメにしないようにしているところを今日あなたが教えてくださいました。だからもし私たちが怒るこの性質を取り除いて主の御前に置いて柔和にしないと散らされるということです。主よ、本当に兄弟姉妹と仲良くその中に置いてしっかりと歩んでいくためには、私たちは自分自身の中にある怒りを見つけて、その怒りを取り除いて、そして柔和な性質によって自分自身が満たされなければならないということを今日あなたが教えてくださいました。今私たちの中にある怒り、ちょっとしたことに対して怒るということを、これがどれだけ怖いことか、そして兄弟姉妹から散らされることかということをしっかり覚えて、主を怒ったその全てのことに対して神と人の前で悔いて改めて、そして散らされない柔和な血を受け継ぐ私たちとなられますように、イエス様あなたが助けてください。私たちの怒りの性質を取り除いて、そしてあなたの品性であられる柔和な温厚な品性をあなたが与えてくださり、そしてキリストにあって生まれ変わったものとしてのその印、柔和で温厚な印を持って歩むことができますように、イエス様助けてください。今日このシメオン族の成り立ちを見て、自分の中にあるシメオンのようなこの怒りに早い性質を一人一人がしっかりと見つけ出して、イエス様の御前において 決別する今日朝でありますように、主よ、あなたが祝福してくださったことを感謝します。今まで怒ったことをごめんなさい。主を許してください。その怒りによって散らされていたその呪いを、主よ、あなたが解放してください。私たちが怒ったことによって傷ついた兄弟姉妹をあなたが憐れてください。そしてこの怒りの性質を今日さよならすることによって、主の皆が崇められますように、主をあなたが祝福してください。主がこの怒りの性質を取り除いて散らされるのを免れなさいと、今日私たちにこの御言葉を通して本当に事細かく教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。